こんにちは。始まりました、ライスボールのライスホーム。この番組は青森県の人も全国の人もいつでもどこでも聞ける番組です。私たちと皆さんはライスファミリー、ゆったりリラックスできる空間をお届けします。
ライスボール、
ライスボールです。光です。
緑です。
アクアです。
よろしくお願いします。さあ今日は9月7日ということで、
はい、はい、
なんと七夕から2年経ちました。あ、2年間違った、間違った、2ヶ月経ちました。
あら、おめでとうございます、
はい、やっぱり七夕といえばそうめんですよ皆さん。
流しそうめん。
そうですよ、
うん、
七夕といえば、まあ、夏の時期ですね、
うん、
暑い暑いと七夕さんじゃなくて彦星さんと織姫さんが言うわけです、
うん、
そこでですね、そこで私は思いついたんですよ。
もう何、
そうめんを食べればいいと思いついたんですよ。なのでそうめんをプレゼントしたんです。
誰にですか？
彦星さんと織姫さんに。
へえ。
そしたらですね、はい、なんとそうめんをこう1本ずつですね、こう天の川にし始めたんですよ、うん、
すごい器用ですね。お二人ともね、
やっぱりこう体重が軽いのでお二人、あのそうめんに乗ってもあの落ちない、そうめんが切れないんですよ。
体重軽いって知らなかったですね。
そうですよね。
だけど空だったらほらもう重力ないからさ。
確かにそうです
ね。そっか、あれは自分の力で浮いてたんですか。
そうですね、
お二人は。
お二人はそうですね、やっぱりこうハンモックのような感じでそうめんやらせてもらってましたけれども、
はい、
もう9月の7日ということで
意味わかんない
全然繋がってる。
今やでも食べたくなってきた。今話してたら
食べたくなってきたよね。やっぱり皆さんそうめん今日しましょうということで、あの9月7日ですね。
まとめた。
もう収穫の時期になってきましたよ。
そうだね、
はい、
早いね。
秋になってきて、
うん、
で、あのこの前のゴムナビで、うん、〇〇の秋どんな秋にしたいですか今年はってメッセージテーマだったんだけど、
うんうん、
やっぱさ食欲の秋が多かったね。
やっぱ食べたいよね、う
ん、食べたい。なんかさあの夏とかさ、
え、
とかでさ、あの今
わかったわかった、
今日からさ芋のドーナツとかが出てるわけ、
うん、コーヒーのあのフラペチーノとか。
そうそう、フラペチーノとかは9月の4日3日くらいからなんだけど、
う
ん、
美味しそう。
ちょっとね最高ですよね。
食べたいね。
そう、
やっぱ秋にしか食べられないものっていっぱいあるよ ね、 ね、
そう、うん、なんかどんな秋にしたいとかある？今年、
今年はさ、うん、本当にあの私緑は夏頭を使わなかったんだって、うん、だから頭を、まあ、
暑すぎてね、
使う秋にしたい、うん、
いいね、
うん、なんか秋考えて、うん、ちょっとまた冬休んで、
あ、いいね、
したい。
確かにこう交互にしていけばいいね、
うん、
秋休んで、あ、秋休まないんだった、
秋は使って
使って冬働いて、
うん、
春も休んで夏も、あ、夏働く、
うん、なんか
みたいな。
そう、休んだ分あの働かせたい。
あ、頭をいいですね。本読んだりとか勉強したりとか。
ああ、そういうね、秋もいいですよね。
いたいた、読書の秋っていう人もいたし、勉強、なんか科学の勉強したいっていう人もいたよ。中学高校の科学の勉強したいっていう人もいてさ、
すごい。
アクアは、
うん、なんか無難だけど食欲なんだけど、
うん、
なんか今年の夏いつも以上に夏野菜を食べることができて、
ね、なんか確かに
いつも以上に夏を実感できたから、
うん、
秋も旬のものをちょっと積極的に食べていこうかなと、うん、自分で作って食べるっていうのをやっていこうかなと思います。
いいね、
う
ん、いいです ね、
いいね。
それに似てるんだけどさ、
うん、
さつまいもをさ火起こして食べたいわけよ。
やったことない。
枯れ葉、
うん、
こう重ねて火つけてやるよね。あれって
あのガチな焼き芋でしょ。
あれさ、やったことないの人生で一回も。
あれさ、思うんだけどさ、うん、枯れ葉に火つけたらさ、バーンってなんない？
バーンってなるよね。
え、なんかさ、どうなるの？
なんかイメージはさ、こう蒸してる感じなんだよね。さつまいもをアルミホイルとかで包んで、
うん、
その枯れ葉の中に入れて、でも火はどこにあるの？
そうなんだって。え、枯れ葉ってさ、
燃えるよね、
暖かいの？あれ暖かくするの？枯れ葉を。
わかんない、お布団みたいな感じ。
え、どうやって？
わかんない、
火でやってるのかな、あれって。
プロがいるからちょっと聞きたいよね。プロに。
プロがいるの？
うん、いると思うよ。全国各地を探せば。
あ、そういうことか、
うん、多分いると思うから、
うん、
ちょっとやらせてください今年。
本当になんか憧れるよね、うん、その焼き芋。
なんかさ、 YouTube の企画とかでやりたいんだよな。ちょっともうちょっと早く企画出せばよかったな。
確かに。
でも間に合うんじゃない？
間に合うよね。まだ枯れ葉ないよね。
まだ、まだ枯れてない。木々
たちはね、こう。
確かに。紅葉シーズンもまだだし。
だよね。
楽しそう。私たちが思う焼き芋の作り方。うん、
あ、確かに。
で、やってみて。
それでおのおの料理しようよ、焼き芋の。
いいね。また。
焼き芋料理ね。
うん。 いいですね。それを今年の秋はお三人でやりたいなと思っておりますので楽しみにしていてください、
はい、
ということでですね、この後もコーナーカノー文豪というコーナーでございます。ここは
なるほど、
はい、こちらカノ文豪というコーナーで知ってい
いです、ね、
初めてのコーナーになります。まあ大体、うん、全部初めてだけどね、毎回
確かに
コーナーって ね、それがすごいよね、
うん、
何年もやって。ということでこのカノ文豪というコーナーはですね、
はい、
まあかの文豪がですね、うん、まあ小説とか歌とかを書くときにただただこうずらずらと書くわけではなくて、
うん、
例えば比喩表現を使ったりだとか、あとはなんだろう、つながってはないけどその言葉自体に、単語自体にはつながってないけど、
うん、
でもそれをこう思い浮かばせられるような表現を書いたりとかってするじゃないですか。
すごいよね、
うん、だから皆さんにもかの文豪になっていただこうというコーナーでございまして、
これやったらなれますかね。
なれます、例えばなれます、
楽しそう、
はい、例えばですよ、
うん、
でトウモロコシ、
うん、トウモロコシ、
トウモロコシっていうお題がまず引いて出ます、
うん、
でこの中に3つあるんだけど、
うんうん、
お題があって、まあ、例えばトウモロコシというお題が出ました。でもトウモロコシってこう分からないように難しく言ってください。
お
お、うん、
で
説明するってこと、
説明するってこと、
うんうん、
で後の2人は何かを答えるってことなんですけど、
うん、
例えば今いきますよ、
はい、
まあ、トウモロコシってもう分かっちゃってるけど、エネルギー 146.4 カロリーです、
うん、確かにこれで分かったらすごいね、
すごい、で脂肪が5グラムです、
お
タンパク質が 8.6 グラムです、
うん、うん、
って言ってここって絶対わからないじゃん、
うん、
だからまあ最後になるにつれてわかりやすくしていってほしいんですけれども、
うんうん、
例えばいわきさんにちなんでいますとか、
うん、
だったらいわきさんってなるじゃん、まず。で例えば茹でると美味しいですとか、
うん、確かにわかりやすいね、
うん、あとは何かとかでもいいし、これはイネ科の一年生植物、
へえ、なんか学ぶね、
うん、でんぷんとか単語だけでもいいし、うん、もう本当にそういうのを言っていって、
うん、
これはもうスマホで調べながらで大丈夫ですので、
はい、
それを2人に問題出してください、
はい、
ということで、はい、早速やっていきたいと思います
、うん、
それではじゃんけんで順番を決めましょう、
はい、
せーの、
最初はグーじゃけんパー、最初はグーじゃけんパー、
ではアクアさんから引いていきましょう。ではですね、まず引いて調べるところまでお願いします、うん、
このお題はね、いつもお世話になっております、はい、アップルミュージックじゃない
そう、私たちになっちゃう
アップルミュージックじゃない、アップルウェーブのね、
はい、
ティーマキさん、
ティマキさん
ティマキさん
ティマキさんにお願いします。
ティマキさんって誰
タム、あ、ティマ、フルネーム言っちゃうとこだった、
ティマタさんだ、
ティマタさん、ティマキさん、ティマキさんだったらティマキさんになるじゃん
に、あの、考えてもらったんだよね。
で、生態系でお願いしました。
うん。生き物だったら、
はい、生き物だったら何でも OK。何でも OK。
だから、はい、植物とか動物とか、うん、芸能人とか。
そう。OK ですので、
うん、
で調べるものも何でも OK で、まあ、ウィキペディアでもいいし、
うん、
あとはなんか違うサイトでもいいですので、
いい、ね、
何でも何でも
今、うんうん、僕は調べてますね、
うん、どうですか、
OK、
はい、じゃあお願いします。
まずじゃあ一つ目、
はい、
オスの体重は 250kg、
はい、いいですか、噛んでいって、
うん、ライオン、
なんで分かった
の、怖い。ねえ、これさ、あの収録の前にさ、トラで調べてたじゃん、
うん、
でトラさん、オスが200何グラムとか、何キログラムとかってさ出たじゃん、うん、だからなんかトラかそこら辺かなって思ったよね。
え、覚えてた、
え、
あ、私忘れてた、
何覚えてたっけ、
だからそのトラのこと、
トラの話して
もすごい、今全然、
うん、
たださ最近ライオンのオスとメスの違いの話されて、う
ん、なんで
ちょうどさそれがたまに
そっか、
オスとメスといえばみたいな、
うん、
え、
え、悔しい。
すごい。意味わかんない。この企画成立させられなかった。
なかったね。まあ、それも面白くていいですね。
え、やばい。はい、
悔しい。
次リベンジしたい
です。終わり。はい、次、緑さんどうぞ。
めっちゃ早く終わらせちゃった。
いい
じゃあ、こちらの。
うん。もし時間あったら、アクアもう一回やろう。
うん。
なんか自分で考えてもいいし。
開ける
よ。確かに。うん、オッケー。
あのさ、今私さ、速度制限かかっててちょっと遅くなるかもしれない、
うん、あ、全然いいよ。
ごめんね、
私のやつでもいいしね。
ちょっとやってみるね、
うん、調べてみる。トウモロコシ美味しそうだな、この出てきたさっき調べたやつのトウモロコシ
だけ。
ライオンね、ライオンだったらなんか最後らへんはなんだろう、あ、ポンデリングですとかでもわかるね、
うん、あー、かわいいね。
ポンデリングです、毛が生えていますとか、ふさふさです。え、でも百獣の王だっけ、ライオンって。あれ、百獣の王って言うんだっけ、
うん、聞いたことない。
え、そう。
でもシンバですとか言っても伝わりそうじゃない。
え、伝わるな。
伝わる。私も
シンバって何。
え、ライオンキング。
ライオンキング、シンバっていうの。
シンバ、
シンバって、
シンバ、
シンバ、
その人があ
の主人公の、
うん、
で
ん、
パパがムファサだっけ、
ムファサ、
ムファサみたいな感じだった気がする。
よし、
はい、お願いします。
行ってみようかな。
はい、
まずですね、
はい、
ですね、あ、ちょっと待ってください。あ、全然、あ、行きます。
はい、
日本では本州、四国、九州に分布しています。
はい、
日本国外では台湾、朝鮮半島、中国、インドシナ半島に分布しています。
はい、動物かな。
分布だったら
標高1500メートル以下の雑木林などに生息します。
はい、生息、
生息、生息、
動物かな、
鳥とかかな。
あとはさ、あ、なんか答えになっちゃうな。
自分で作ってもいいし。
あ、オスとメスがいます。
動物で
生息してるんだもんね。
動物。
まあ、なんでも言っていこう。はい。うん、テナガザル。
はい、あ、違うね。
違いますか。
はい。
でもオスとメスがいるから
ね。あ、違うね。
中国にもいるんだもんね。日本にもいるんだもんね。だって
このものは夜行性です。
はい、コウモリ。
あー、なんか近くなってきた。
アライグマ。
あー、違う。クマ。違う。
夜行性の、
夜行性の、うん、オスとメスね。
オスとメス。
ゲノムサイズは約7億塩基体だって。何これ。
全然わかんないな。
え、わかんない。今喋った全ての言葉が分かんなかった。
ゲノム、
夜行性、
夜行性。
え、聞いたことあるかな。
絶対ある、
絶対ある。
子供の頃から知ってると思う。
夜行性、
うん、
ツル。
あー、違う。え、色言うね、
うん、
色は一般的には黒、
黒
か茶色。あー、違うな。
黒か茶色、
うん、鳥か。鳥ってオスとメスあるのか。あるか。
タヌキ。
黒、
違う、ね、違う。
黒、茶色、黒く茶色。
しいたけ栽培の副産物となるクヌギの茎も餌として提供される形になっている。
あ、リス。
あ、違う。
あなたはさっきから何を言ってらっしゃるんですか。
ごめん、私もさ、これウィキペディア様のさ情報喋ってるんだよね。
夜行性でしょ。モモンガ。
あ、違う。
鳥系。
違うんだよね。こちらはさ、その分類の中で王様って呼ばれることが多いかも。
モグラ。
あ、違う。モグラって王様なの。
その分類の中で
王様、王様と呼ばれる。色は黒か茶色。
黒か茶。ミーアキャットじゃない。ハイエナでもないよな。
違うな。メスの頭部には大きな角がある。
あ、わかった。
わかった。
カブトムシ。
ピンポーン。
すごい。
ピンポンピンポン。
じゃあ終わり。終わり。カブトムシか。
なんかさ、もう動物の頭だったよね。
動物の頭だった。
難しいね。
確かに日本にも生息してるね。
うん。
確かに。じゃあ次。 行きたいと思います。
はい、
ではつないでてください。
わかりました、はい、絵描いてるの？
見ちゃう、
うん、ポンデライオンとカブトムシ描いてみた。
え、カブトムシってさ、触ったことある？
ある。
どこを？
どこでも OK。
ちっちゃい時くらい
は触ったことある？
うん、多分。
え、幼稚のなんかさ、頃から友達育てててさ
すごいね。
すごいよね。
見たことしかないかも。
へえ、ライオンと、
はい、いいですか？
カブト、あ、はい、はい、
体長約60から90センチです。
センチ、
はい、
センチ。
一応ちっちゃい、割と。
確かに定規2つ分だよね。
そして東南アジア、中国南部に生息します。
うん、動物かな。物、鳥。
約100センチの場合もあります。
100センチ。
ヘビ。
いいえ、違います。魚や貝のほか、ザリガニやカニなどの甲殻類を食すことが多いです。
ペリカン。
いいえ。
じゃあ海じゃない？
生息地によって餌とするものは若干異なり、うん、昆虫やカエル、鳥などの小型の動物を食べることもあります。
え、じゃあ鳥じゃないってことか。なんだろう、
鳥も中国だよね。中国といったら、
まあ、日本もいる。盲腸がないです。
盲腸がない。
すごい情報だね。盲腸がなく、体の大きさと比べると腸管が短い特徴があります。
うん、じゃあ体は大きいってことか。
糞に消化されていないものも多く含まれており、栄養やカロリーを吸収しきれてないことが示されています。
ア
リクイ。
いいえ、寿命は10から15年ほどです。
結構長生きだね。
です。夜行性です。
タヌキ。
いいえ。
え、聞いたことある？
え、もう有名。
自然界にいる？
いる。じゃあ鳴き声ちょっとやらせていただきます。
キュッキュッ
です。
かわいいね。
キュッキュッです。
キリュウ。
いやいや、どさくさに紛れてキリュウとか言ってないんだよ別に。この方は賢いです。
目玉おやじ。
え、言ってたよ、この方は賢いです。
だからそう、キューっていう声で、
おい、ちっちゃい
みたいな。ちっちゃいもんね。
うん、もちちゃ、水遊びします。
アライグマ。
違います。ペットとしても飼ってる人はいます。
あ、いるんだ。日本でもいる？
います。
ペットとして。
サル。
いいえ。
ウサギ。
にょん。
うなぎ。
にゃん。
なんでうなぎ。フェレット。
この子に会いに動物園、水族館へ行きましょう。
ペンギン。
いえ。
え、いるんだ。
ラッコ。
じゃあちょっと特大。
イルカ。イルカ。
いいえ。
あ、うさぎ言った、さっき。
水族館にもいるってことです
か？まず何かか。
はい。
猫目イタチカです。
イタチカ。
はい。
ラッコ。
にょん。
あらこ変
な。いらっといった。あらなっといった。もうおかしくなっていった。
え、水族館にも動物園にもいるん
だ。います。
飼って
る人もいる。
ちっ
ちゃい。
ちっちゃい。
ちっちゃい。クリオネ。
クリオネじゃちっちゃい。
泣かないでしょ。
ちっちゃすぎ。カフェもある。
キリュウ。キリュ
ウ。で、カフェもある、カフェ。
猫？
違う。
猫に近い。
フクロウ
も違う。猫に近い。猫の水辺で遊んでる生き物。うん、
は？
猫みたいで、
うん、
あの、
水辺で
遊んでる人。
水辺で？
キュッキュッ。
その鳴き声に
あまり覚えないんだよな。え、聞いたことない。私も聞いたことない。
イメージ？
え、けどなんか入ってた。
あ、そうなの？うん、そんな高い声なのかな。
高い声です。
へぇ。
水辺で猫。
じゃあヒント、特大ヒント、
うん、
かわいい嘘の。
かわいい嘘。
正解だ。
すごいヒント出してくれたね。やった。
正解は、
確かに。
かわいい嘘でした。
キュウキュウ泣いてるわ。
キュウキ
ュウ前さ、あの志村と船員でさ、うん、
テレビで、
そうテレビでやってた。
飼ってるよね、確かに。見たことある。
という感じでした。
セレッタ惜しかったかも。じゃあ、
確かに惜しかったね、うん、生で見たことないかもカワウソって。
本当結構飼ってる人いるけどね。
本当に、
うん、見たことある。
見たこと、
見たことある。
肉眼で、
あ、肉眼で動物園と水族館で見た。
すごい。
水族館で見た、
うん、カワウソってさ、見た目はどんな感じだったっけ。
見た目はなんかイタチ科みたいな、
あの尻尾ちょっと長いリスちゃんみたいな、うん、かわいい、
かわいいよね。
かわいい。
これが、
え、かわいい
ってなくなってということでですね、あの、かの文豪になれましたでしょうか。
なれました、
うん、ぜひ皆さんもやってみてください。
はい、
以上、かの文豪でした。作詞家成長日記ということでですね、
はい、
ここの作詞家成長日記、
うん、
ではではで、
初めて聞いたね。
はい、うん、こちらも初めてのコーナーですけれども、うん、あの、前ライスボールの楽曲で替え歌などはやってたじゃないですか、
うん、
でも、あの、自分が作詞家になった気持ちで、うん、タイトルだけポンとこの曲で、この曲の、あ、これのタイトルで曲を作ってくださいって言われて、うん、自分が作詞家になって歌詞を作っていくという、これはコーナーでございまして、うん、で、だいたいさ、こう、多田さんとかもタイトルだけ来ることもあるかもしれないじゃん、
うんうん、
だから皆さんもタイトルが来たと思って、まあ、今考えてきてもらったんですけれども、
うん、
それをただ発表するという、それだけでございます。
学習発表会。
そうですね、学習発表会ですね。うん、まあ、全然ですね、はい、ふざけてても、真面目でも構いません。もう面白くなれば全然大丈夫です。
そういう感じだったんだ。
いや、そういうわけでもないですけれども。
なんかさ、さっき収録の何時間前だろう、2時間前、うん、?3 時間前かな、うん。光から今日はこのコーナーをやりますって来た時に、あ、なんかこれはどっちに行けばいいんかなってすっごい迷って、うん、あ、でも二人とも歌詞とか作曲とかその上手いからガチで来るかなと思って、
そう思うと大間違いでございます。
あ、大間違いでしたか。
はい。これはライスホームの中の企画ですので、うん、まあ、全然どちらに転んでも面白くなると思いますので、はい、
そうだね、楽しければ OK だもんね。
そうですね、
うん、
これが他局とかになると、まあ、ちゃんとやらないといけないかなって
アプリです
信頼と実績のアップルウェーブさんなんです。
そうだよね。だって何年もお世話になってるもんね。
そうなんですよ。どんな私たちでも受け止めてくれたティマキさん。
ティマキさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7年くらいになるのかな。
いや、本当に。
1、2、
なる。
3、
すごい。
誰も覚えてない。
10周年目指していきたいです。
そうだね。
はい。ということで、今日の曲は、
はい、
時空ロマンスとレインボーを考えてきていただきましたので、うん、ワンコーラスで一人一人発表していこうと思います、
うん、
それではじゃんけんで順番を決めましょう、
はい、
せーの、最初グーチョキチョキ、最初グーチョキチョキ、ではティマキさん発案者のみどりさんからいきたいと思います。
ティマキさん発案者のみどりさんですか、
はい、からいきたいと思いますので、
はい、
お願いいたします。
時空ロマンスから
でいいんだよね、
は
い。
これは2曲発表するの？一気に？
いいえ、1曲ずつでございます。
わかりました。
で、好評っていう感じです。
好評、は
いはい、好評っていう感
じ。わかりました。
お願いします。
はい。それでは、聞いてください。緑で、時空ロマンス。午前11時半、気づいたら寝ちゃってた。ああ、友達に、起こしてもらうテスト大変。声がした香りがしたふと蘇る記憶に逆らうように今を生きる誰か教えて。時空ロマンス行かないで教科書板書き体付け。時空ロマンス泣かないで私は今も元気だよ。苦しくて目をつぶる知らないんだけれど知らない方が幸せだ。
の
すごい。
こっちは本当に真面目に考えちゃいました。
なんかちゃんとつながってるね。つながってる
とか。どういうストーリーでしたか。
こちらはですね、板垣大輔さんがキーになってるんですけど。
板垣大輔って言ったのか。
そう。
なんで急に出てきたんだろう。
テスト勉強ね。そう、これ、あの、午前11時半に授業受けてる時に寝ちゃったんだって。で、その授業受けてる時が、ちょうど歴史の授業で、あの、板垣退助を学んでたんだって。
ああ、なるほど。
それで、なんか、教科書とかで見てて、で、そのままこう寝ちゃったら、その板垣退助の、
お兄さんが、
ことの記憶が、自分の中でこう蘇ってきたのよ。板垣大輔となんかこういうことで遊んだなとかこういう人だったなみたいなのが蘇ってきたんだけど、でもなんか知りたいんだけど、あの今知ったらなんか苦しくなりそうだから、これ以上は知りたくないよみたいな歌にした。
いいね、いいって思います。
時空を超えてロマンス、
超えてロマンスしましたね
っていう感じの、
いいですね、
真面目に作ってしまいました。
いや、いいんですよ。
ありがとうございます。
ではアクアさん、
はい、
お願いします。
では聞いてください、はい、時空ロマンス。気がつけば君を目で追ってしまっていたんだ。いつからだろうか、四六時中君を考えてたよ。好きなもの、笑い方、全部似てるよね。たまに思うよ、これって多分僕たち運命。時空ロマンス、江戸城も時代を超えても二人で時空ロマンス、鳴らすか乗り越えてこう、一緒に弥生戦国大将、明治昭和平成令和もその先もずっと。
おー、いいですね。
いいね。
あー、なるほどね。え、なんかさ、これを覚えるとさ、時代を覚えられるね。
だけど全然順番はめちゃくちゃ、
バラバラだった。
うん。
けど名前は覚えられるね。
確かに。
うん、すごい。え、これはどんな曲？
なんか時空ロマンスって時空超えてもなんか愛し合ってるんだろうなって思って、
うん。めっちゃ伝わってきた。
そう、だからどの時代に行ってもその一緒になってるんだろうなって思いました。うん、
いいね、恋愛ソングできたね。
そう、
うん、めっちゃ、ね、キュンキュン系だった ね、
キュンキュンだったね。
え、このさ、あの、例えばアクアが主人公でその思い描く人はどんな人だった、うん、一緒にいた人は。
え、これ男の子が主人公なの。
あ、そうなんだ。
そう、
え、なんでそこから話をし
ない。どんな人だった。
え、女の子、
男の子も女の子も
男の、ちょっと聞いておきます。
聞いてお
きます。
やっぱりさ、織姫と彦星に聞かないと分かんないわけよ。これはね、
聞いてみます。はい、聞いてみて、
うん、いいね。恋愛ソングで来ました、
うん、いいね、はい、ストレートな感じで、
ストレートな感じで時空ロマンスしてました、
うん、はい、
それでは最後いきたいと思います。
はい、
かの空港でさえうまくループしている、あの人たちは今一体どこで何をしてるんだろう。宇宙空間さまようは星の中、夢の中へ、みんなみんな時の人にロロロマンス、時は弥生ヤマトなら私は日本のなでしこ、時は平成令和時空を超えてあなたの元へ、この気持ちもどかしい、タイムマシンでどこまで、制服を着たあの子が。
おー、いいね。
はい、
なんか見えてきたよ。
見えてきましたか。
うん、
最初かの文豪ってところでさ、うん、陰を踏もうと思って、で文豪文豪空港空港空港と思って飛行機でこうループしちゃってるみたいな。
うーん、飛行機の中で、うん、あの時空を超えてるってこと。
そうそうそうそう、
なるほど、ね、
今後の日本にやっぱり来たいって感じですね。
飛行機でやっぱ地区ループできる
時代に
日本を置きたいっていう感じですね。
なでしこっていいなって思いました。
なでしこいいよね、うん、なんか縄文弥生山とな
でしこ、
そうそう縄文弥生山とアスカだから大和ってやった時にさなでしこと思って、
うん、
なでしこ
ってな
った。え、大和っていうさ時代あったんだね。
そうだよ、全部言えるよ、言ってあげようか、
すごいね、
縄文弥生山とアスカなら平あなら待って待って
平安、
そう奈良平安鎌倉南北朝室町安土桃山江戸明治大正昭和、平成令和、
曲で覚えたの。
そう縄文弥生大和飛鳥ってやつ、奈良平安鎌倉南北朝、
今作ってるわけじゃないよね、
安土桃山江戸、
すごい
明治大正昭和平成っていう曲があるんだよね、それ社会でまあ、習いましたっていうね、余談はいいんですよ、余談ばっかりでね。はい、ということでですね、続いてはレインボーをお届けしたいと思います、
うん、
じゃあ逆からいこうかな次。
あ、アキエ、
じゃあ私からいきたいと思います、
はい、
もうすごいふざけているのでですね、もう先にやっとこうという感じですそれではお願いします。
ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン手を伸ばす月や花びらを照らしている、まるでレインボー、レインコートレイン先生レイン今日中止な色彩、中止なジュース中さにかけ、レインコートレイン先生レイン今日中さにかけ、ミックスジュース中さにかけ、ミックスジュース
忙しいいいね、
はい、
でも美味しそう
そうですね、
え、すごいねこれさ、あれ、うん、言葉遊びっていうかさ、
言葉遊び、そうレインコートレイン先生レイン今日ジューシーな勉強中
全部つ、
そう、
これさ言葉でもさ文字起こししても見てみたいね
確かに、なんかレイン教授ってあれ、うん、いるじゃん、
レイ
ゲームの
レイン教授、
レイトン教授じゃない、
そうそうだったレイトン教授だったレインだと思ってさ、おレインやったわ、
でもいそうだよねレイン教授も
レイン教授っていうのが、まあ、やっぱり世界各地にいるとして
登場人物として、
そうですね、はい、という感じでした。いい
ね、なんか光の保育士さんが出てた気がする。
う
ん、
あ本当ですか。
なんかさ最初のさなんだっけ、シャッシャッシャッシャッとかさ絶対子供ちゃん好きだよね。
そうかな。
うん、
今思いついたけど。
ちっちゃい声でシャッシャッってやろうとか。
確かに。
だからちょっとそれが出てた気がする。
あ、本当ですか。
うん、
好評ありがとうございました。
すごい。
では続いてアクアさんどうぞ。
はい。
はい、
はい、ちょっとやりたくないかもこの後に。
なんでなんで
なんで、
うん、なんか真面目すぎて。
え、いいんだよ、真面目なのが本当ですから。
本当それぞれ、
ね、私は嘘ですから。
はい、
嘘って何
それぞれね、
はい、聞いてください。
はい、
おみくじで大吉赤黄色、山川で遊んだグリーングリーン、締め切りが迫るよブルーデートでドキドキピンクだ、今日の心はどんな色なのかな、あなた教えて、ピンク白グリーン、あー三色団子だね、赤黄色グリーン、あー信号黄だね、紫オレンジ青黄緑ブラック、いろんな色だからレインボー。
おー、いいですね。 色入れてきたね。
そう。
ちょっとこれも保育園でいけるよ。
わかるわかる。思った思った。
本当ですね。
でいけそう。
考えさせられるしさ、この気持ちは何色だろうとか。
ね、
いいね。
あと三色団子、突然の三色団子めっちゃいいと思った。
あ、本当ですか。
すごくいいね。
じゃあ。
いいと思う。
なんかアクアらしい、あのグリーン、グリーンがなんか好きだった個人的に、なんかそこがクーらしいなって思った。確かに。
ありがとうございます。はい、
好評でした。では、
はい、
最後みどりさんお願いします。
はい、それでは聞いてください。みどりでレインボー。
焼肉の焼き方ウェルダンレア、悩みの解決の仕方出る考える、人はみんな違うもの、おいしく生きるもの、水金地火木土天海砂利水郷、まるでレインボーを赤青黄緑な、ベルト虹になる赤青黄緑、バーゼルと黒になる、ああああや赤青黄緑、私は私、あなたはあなた。
いいですね。緑らしい歌詞。
わかる、すごい。
緑らしい。
めっちゃ歌ってそう。
歌ってそう。一番好きなとこは、水金地火木土天海砂利水魚です。
いいね。確かにハモってる。
海砂利水魚。
海砂利水魚。
フルライマーツ。うん、ライマーツ。
あ、そう、次元部に出てくるんだけど、なんかいろいろ、魚くらいいろんな種類あるよみたいな感じだった気がする。うんうん、だけどなんか、これはさ、あのみんな違って当たり前、
うんうんうん、
でなんか色ってさ全部混ぜると黒に な,、
うんうんうんうん、
なる、ちょっとなんか濁ったりとか、うん、あのするんだけど、うん、並べれば虹になるから、うんうん、なんかちょうどいい距離感で人と付き合っていこうみたいな、
うんうん、
いいね、思い出水砂利海砂利水魚しました。
はい、
すごい
いいね。
なんか昔に、うん、昔歌動画で上げてそうだなって思った。うん、
確かにね。
これ
一人で。前ほら、
こ
んな歌とかいろいろやってたじゃん。
なるほどね。
その時代に、これ歌ってそうだなって思った、ね、すごい。
あ、やっぱ変わってないってことだね。
いいことだね。
中身はね、うん。
ということで好評でした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ということで皆さんもぜひぜひぜひ、このライスホームだけに、自分で作った歌詞を送ってきてくださると嬉しいなと思います。
はい、
それでは、かの、じゃないで、作詞家成長日記を終わりたいと思います。ここでですね、私たちのサウンドプロデューサーをしてくださっている、多田慎也さんの楽曲を聴いて、皆さんで心を落ち着けましょう。それでは聴いてください。多田慎也、愛の歌。お米も。ということでですね、
はい、
今収穫の時期になってきましたけれども、ちょっとニュースでやっていたことがすごい自分の中で気になったのでお話ししようかなと思います。うん、で結構お店とかに行くと、私もラーメン屋さんよく行くんですけど、だいたいご飯無料とかなんですよ。大盛りとかも OK って感じなんですけど、まあこう物価高な今ね現状ですけど、結構そういうお店ってあって無料のところとかもあるんですけど、
うん、
お米の値段がですが 15% もう全然言えてない、お米の値段が 15% 高騰してるらしくて、でインバウンド需要回復とかで1ヶ月くらい米不足が今続いてるらしいんですよ。
なんかさ見た、お米売ってるところさ空になってたよね。
そう、空になって、で入荷数がもう不安定っていう感じで、販売価格も1キロ1000円なんだって。う
ん、
そう、だから上がってるんですよ。でもそんな今ですね、お米、パックご飯が売れているらしくて、まあ、逆にパックご飯が売れすぎてて、パックご飯も空になるくらいなんだけど、そう、でもやっぱり手軽さとか、災害時の備えに活用できるってことで、今売れ行きを伸ばしているんだけど、
うん、
でも、そのパックご飯も入るめどが今まだ立ってないんだって。そう。で、いつ解消されるのかっていうふうなことを、ニュースでやってて、でも農林水産省は、新米の流通量が あの増してる今新米が取れてるからね、うん、で今年は農家の人のインタビューやってて豊作なんだって。で去年は暑さがすごい続いたりして、うん、結構すごい暑さの影響で今年ねちょっと米があれだったんだけど、今年は結構豊作で、で例年よりも2週間早めに稲刈りしたらしくて、であの西目屋の稲刈りも早くにも今週か来週かにはもう稲刈りするくて、
なのであっという間だね。
そうあっという間だなと思っていました。でそれ聞いてさ、私たちもシンガポールにパックご飯持って行ったなと思って、でそれをすごい思い出して、確かにパックご飯ってなんだろう、炊きたてじゃないのにレンジでチンするだけで炊きかたたたかたかたかた炊きたてのような美味しさが保たれるっていう面で、う
ん、すごいね、
すごいなと思って。そうだからパックご飯をね備えておくのもありだし、あとは新米の時期にもなったので皆さんこれから新米美味しく食べれたらなと思っております、
うん、
そんな感じで今日は気になったことをお話ししました。以上お米もでした。
はい、続いては情報です。9月28日土曜日、リンゴミュージックフェス2024弘前市リンゴ公園で行います、はい、こちら皆さんたくさんのクラウドファンディングありがとうございました。
ありがとうございます。
とっても素敵なイベントにできるように私たちも精一杯頑張りますので、うん、ぜひ会場にお越しください。入園は無料となっております、はい。続いてもう一つ、西目屋 PR ガールズからのお知らせです。ライスボールと行く白神山地の自然に触れる一泊二日の西目屋白神満喫旅、西目屋にて10月12日土曜日と13日日曜日にて行われます、はい、こちら事前予約制となっておりますので、詳しくはホームページ、
そうもう結構埋まっちゃってるんですよ。
すごいね。
なので、抽選になるそうです。
そうなの、
はい、もう抽選になるそうです。
え、じゃあ30名以上だったってこと？
以上だったってこと
ですか？すごいね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。素敵な2日間にしましょう。はい、以上、情報でした。
はい、続いてはメッセージです、はい。たくさんいただいたんですが、読める分読んでいきたいと思います。
はいはい、
ラジオネーム、ライスファミリー、アベベンさんです。
ベベン、ありがとうございます。
あ、太陽じゃない。
光です。
光先生、はい、緑先生、アクア先生、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
9月16日は敬老の日ですが、うん、おじいちゃんおばあちゃんから教わって今でも大切にしているっていうことはありますか、
うん、
私はご飯を食べるときにテーブルに肘をつくなと言われたことを今でも覚えています、うん、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私光は初物っていうのをすごい教えられて、例えばタケノコとか山菜、うん、今年の初物だよって教えてくれて、それを毎回こう、あ、これ今年初物なんだと思いながら食べるのは結構毎年日課になってるかなっていう感じ。
そうなんだ。
そう、それは毎回おばあちゃんから言われる。
へえ。
そうそうそう。
やっぱり家によっても違うもんね。
そうだね。大事に食べようねっていうこと多分教えてくれてるのかなって昔から思いました。はい。
アクアは？
ちょっと思い出します。
はい。
私緑はおじいちゃんのあの口癖が心配ご無用っていう口癖を言ってて、なんか何が起きてもあの心配ご無用ってさ、ゆっくり言うおじいちゃん見て、あ、なんかどうにでもなるんだなっていうのを学んで、で口癖がなんか移ったっていうか、ポジティブな考えをおじいちゃんからもらいました。
確かに心配事ってさ9割起こらないからね、大体って言われてるよね結構。
あと言葉さ明るくすればなんかどうにかなるんだって思った。
確かに
心配ご無用、
心配ご無用、
うん、
はい、思い出した、思い出した。
そのうちお話します。
はい、お願いします。じゃあでもさ、 あったあった、アクアのおばあちゃんさ、うん、毎回さギューしてくれるんだって、会った時に。それがさ結構私のおばあちゃんとかギューしてくれないからさ、あの結構嬉しくてさ、それが
なんかこう、
私とはギューはしないですよ。
あ、そう、
うん、
でも私はギューってこうアクアのおばあちゃんと毎回できて嬉しいんだよねっていう、それ教えられてる。やっぱり人は愛情、うん、ギューってすることで愛情があるんだなっていうことを感じられるから、
くのおばあちゃんからね、私たちも、うん、
私たちも学びましたね、
はい、愛情を聞いて喜んでるかもしれない、
やった、嬉しい、
ありがたいね、はい、
でした、
みんなの家族、
うん、
ありがとうございます。もう一通だけじゃあ読んでみちゃおうかな。続いてはですね、ラジオネームパルキアップルさんです、
はい、
ありがとうございます、はい、ライスボールさんこんにちは。
こんにちは。
質問です。
はい、
ライスボールさんはお仕事などで小さいお子様方と接する機会が多いかと思います、
うん、
保育園や幼稚園の先生は子供に大人気の仮面ライダーやプリキュアの放送を見てなるべく知識を持つようにしているんでしょうか。 変化球な質問ですがよろしくお願いしますといただきました。
持って持って結論から言うと持ってないです。
うん、あ持ってない
です。持ってないけど保育園で一緒に見るからそれで結構わかるみたいな。
そっか
でも私の保育園ではあのライスボールが未だに人気で
嬉しいね。
そう毎回言われるの、うん、あのさこの前言われたのがあの先生は緑とアクアと3人で住んでるんでしょ、って言われてさ、
かわいい。
うん、住んでるよ。西目屋で住んでるよ、3人で。って言ってみた。
って言ったんだ。
そうそう。そうなんだ。みたいな。で、かわいい。私は5人家族だよ。みたいな。
ね、なんかそっからね、つながる会話ってかわいいよね。
だからライスボールのこと家族だと思ってる。
そっかそっか。
嬉しいよね。
そう見えてる
ね。3姉妹だと思ってるらしい。
なるほどね。でもよかったね、そう見えてて。
よかったよ。うん。そう。ライスボール人気。そう。
私はさ普段から、うん、あのこういうアニメをたくさん見るのが好きで、花ふんふんとか、
花ふんふん見るよね。
花ふん
わかる。
とかサザエふんとか、
サザエふん
サザエふんとかアタヒンチとか、
あ
となんかそういうさあのほっこり系のアニメが好きだから、
確かに
だからもうさすからあの会話が合っちゃうんだよね。
ああ確かにね。
あの子供ちゃんが思ってることは、うん、めっちゃわかるみたいに。なりますね。
やっぱり天下の案だよね。やっぱり。
ふんふんふんもね。
みんな好きだ、うん、
好きだよね。映画も見に行っちゃった。
うん、あららららら。いいですね。アクアはなんかある。
私は、なんか知らないから逆に教えてもらうかも。
それいいね。
なんか、前実習行った時に、なんだっけ、なんか、パン、米米みたいな。いたよね。
あの、プリキュアででしょ？
そうそうそう、
いたよね。
で、なんかわかんなくて、あのそしたら聞いたらさおしゃべり好きな子ってどんどん教えてくれるから、
うん、
それで教えてもらったかもしれない。
確かにそれもさ子供にとっては嬉しいのかもね。喋、うん、りたいっていう欲があるからさ、う
ん、いいことかもだよ ね。なんか自分じゃなくて人に教えたらさ、うん、子供ちゃんの知識とかもさ深まるよね、
う
ん
う
ん、
そうだね。
これ知ってるみたいな感じでどんどん言ってきてくれるから、
うん、
もう知らない前提で行こうと思って。
確かに、ね、なんかどのさ立ち位置もさ、うん、いいよね。みんな違って、
いい
ね、
いいですね。そんな感じですよ。マルキアップルさん、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。あのライスボールですね、
う
ん、あと育った新曲をリリースすることになりましてですね、10月10日、
うん、
今回は晴天の霹靂という曲と、うん、まっしぐらという曲、はい、2曲、新曲。
嬉しいですよ。
お米の曲っていうことでね。うん、
で、ジャケット写真が集まるロマンをイメージしたということで、う
んうん、嬉しい。
たくさんね、お米要素が入ってて。
愛を込めて、
愛を込めて。
お届けしたいと思います。はい、ぜひ楽しみにしていてください。うん、
それでは9月生まれの皆さんへエールを込めて、何のエールかわかりませんけれども、いきまーす。せーの。
稲穂がゆらゆら輝くよ。素敵な季節に生まれたね。リンゴとお米のように愛され輝く人になる。
アクアおめでとうございます。
ありがとうございます。
9月18日はアクアのお誕生日でございます。
はい、9
月生まれの皆さんラッキーですね。
おめでとうございます。
アクアと一緒の誕生日でラッキーです。ということで簡単な偏見ボットですけれども、
はい、
去年と同様ですね、9月生まれの皆さんちょっと夏の日焼け残ります。
いや私見て言ってるでしょ。
夏の日焼け残っちゃいます。
それってさ9月に生まれた人じゃなくて9月みんなそうなる感じですか。
いや9月生まれの皆さん、そして顔にほくろがあります。だいたいですね口の横かあと鼻の横にあります。
鼻はないかも。
そしてですね眉毛がちょっと凛々しい感じですね、9月生まれの皆さん。
そうなんだ、は
い、という感じでございました。ということでですね、今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
次回の放送日は10月5日土曜日となっております。メッセージの締め切りは9月17日火曜日23時59分までお願いします。それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。せーの、
美味しいお米ができますように。